いやね、もう仕事の話とか使いましたね。やっぱちょっとね、あの、4年間やってるとね、もう感情的にならざるを得ない。もう、これもまだ歯先と本当にもう、なんかこう、まあなんか精神状態がね、そわそわする。
それはでもわかりますね。なんか、自分の作ったコードとか自分の書いたドキュメント仕様とかね。
そうなんですよ。うん、
ある程度、まあ本当は、Don't take it personally な感じなんですけどね。
いや、まあそう思ってますけどね。まあそうは言ってもなかなかね。
はい。まあちょろっとアフターショーやりますかね。
あ、そうですか。なんか何にしましょうか。
いや、さっき本編で触れましたけど、もうブラウザーの仕事は今してないんですよね。
そうそう、転勤中か。遺跡っていうのが移動か、移動して今なんか Android のアプリ作ってるところで Java 書いてる、よしよしとか言ってもう C プラ書かなくていいんだって言ってやってます。
Java いいっすか。
Java はいいっすね。 Java がいいっていうか、まあ、Java がいいってのもあるんですけど、まず ID があるっていうのと、あとコードがちっちゃいですね。Chrome に比べると何百万行もないんで、ビルドもすぐ終わるし。
まあ、ブラウザを書くなんていうのは最初の方にも言ってましたけど、もういろんな環境で動かさなきゃいけないわけですからね。
そうなんですよ。Android はね、Android で動けばいいんでね、まあ、一応その、フラグメンテーションとか言ってますけど、何言ってんだって感じですよ。お前ら、Mac と Windows と Linux 動かしてみろ、みたいな。もう可愛いもんですね。
ああ。でもこれ、社内の転勤っていうのも、そういう、まあ、標準的なプロセスみたいなのがあるので、別になんかこう、なんだろう、すごく根回しをしなきゃいけないとか、そういうもんでもないってことですよね、これ。
そうですね。まあ、大企業なんでね、社内に、こういう、根回しする人もいると思いますけどね。得意な人とかは。まあ、ただ一応システムもあって、まあ、求人があるんですよ、社内に。
はい、
でそのサイトを見て、なんか、We are hiring とか言って書いてあって、Next Generation んちゃらかんちゃらを一緒に作ろうとか書いてあるんで、そういうのを見ていく。で、まあ、まあ、そういうのいっぱいあるんで、いっぱい見て、まあ、気に入ったものに、まあ、アプライするんですよね。
うん、
ただ、まあ、アプライする前に結構調査をして、こいつらのコードはどんななんだろうとか、まあ、どういう人がいるのかなとか、どのくらいの規模のチームなのかなとか、まあ、そういうのを調べて、大丈夫そうだなと思ったら行ってみる。まあ、あと、席が近かったらちょっとそばまで行ってくてくって行ってみて、こう様子を見て、帰ってくるみたいな。話はしない。話する人もいますけどね。
あ、
まあ、そういう感じで、下調べをして、アプライして、アプライすると、まあ、じゃあちょっと、多分これはチームによると思うんですけど、まあ、ちょっと話を聞いてごらんって言って、話を聞いて、まあいいですよって言われるケースと、多分、なんか、もっと厳しいインタビューがあるチームもあるかもしれないですけど、まあ、僕の映ったチームは、まあそんなに厳しくなくて、何やってたかを話して、何やってるかを聞いて、大丈夫そうだなっていうので行くっていう感じですかね。
うん。
まあ、求人サイトがあるというのはまあまあよくできている。
うん。まあ社外から来るのと、まあ似たようなプロセス的には似たような感じなんだけども、実際にもうインタビューする前に彼らが何をやってるかとかどんなコードを書いてるかも実際にもう見れるっていうところが、
ね、そうですね。
いいですかね。
まあ、もともと割といろいろ筒抜け感のある会社なんで、
うん、
まあいろいろ見やすいんですよね。それはいいとこですね。
うん、結構大きいある程度の規模の会社になるとこんな感じで社内で公募みたいなのって結構あるっぽいですよね。
そうですね。まあ、僕は大企業初なんでもなかなかよくできる
いや、クックパッドも社内に公募制度っていうのがあって、応募してこのポジションのエンジニア募集してますとかプロダクトマネージャー募集してますみたいな感じであるみたいですね。まあ、僕はちょっと組織的に日本の組織の下に入ってないので応募する権利というかあれはないですけど
残念ですね
ただサイトは見ることはできますけどね。
まあ、そういうのあっていいんじゃないですかね。
うん。まあ、でもやっぱりそうですよね。そのやっぱ人材が入って抜けてっていうのはもうコスト大きいですしね。うん、今のなんかやってる仕事辛いわって言った時に会社辞めるよりも違うポジションでやるっていうのはお互いにとってはまあメリットだと思いますからね。
やっぱ仕事ってのはね、いつか飽きますからね。 多くの場合、まあ、飽きない人も結構多いですけど、まあ、飽きっぽい。まだ5年車やってたんで、まあ、飽きっぽいというと、ちょっとオーバーステートメントですけど、まあ、まあ、まあ、飽きた側ですよね。まあ、もういいかなと思って。うん、そういう時に、なんか、どっか違う会社行くとか大変なんで引っ越さなきゃいけないし、うん、まあ、会社の中で行く先があるっていうのはいいし、やっぱり、まあ、ベイエリアってすごい、こう、ね、人材の取り合いが激しいところだから、本当にやることなかったらいくらでも他に行ける人は行けるんです。まあ、優秀な人ほどどこでも行けるんで、
うん、
そういう人たちにこう行く先を残しておいてあげるっていうのは、まあ、良いことだと思いますね。まあ、僕は別にどこでも行けるって感じじゃないですけど、まあ、そういう制度の恩恵に預かって、なんか関係ない仕事を見つけられたと。
うん。
感じですかね。
そんな感じで、社内でこう、社内でジョブホッピングしてる人はいるんですかね。
その、昔の人ほど多いんですよね。うん、多分その、今って Google ってめちゃめちゃいろいろやってるじゃないですか。
はい。
Android、Chrome とかはまだ良くて、なんか謎のハードウェアとかやってる人もいるし、
うん、
なんか Google X とか本当何やってるかわかんないし、で、サーバーの仕事もすごい専門性がどんどんどんどん高くなって、まあ、機械学習とか、まあ僕はできないですよね、単純に言うとね。
うん、
そうなってるんで、まあ、ジョブをホップするっていうのは、スキルがないと難しいし、まあ自分のスキルのあるところにしか行けないんで、まあどこでも行きなさいって言われてもまあ困りますけどね。ただ昔は、まあ検索の会社だったんで、割とそのスキルセットが必要だったと思うんですよ。
うん、
だからまあ、むしろあちこち行って、まあ、少しでも違うことをやって、まあ、経験を積みなさいねっていうのは、まあ、会社の方針って言って過ぎですけど、まあ、エンジニアリングっていう組織のカルチャーだったんですよね。
うん、
だからそういう昔からいる人ほどポンポン映るし、まあ、ポンポン映っていいんだなっていうので、それが板に合ってる人もまあ割と映る。2、3年ごとに、あっちこっち、まあ、2、3年ってね、別にジョブホップっていうにはギリギリの期間ですけど、
う
ん。
そうですね。
まあ割とポンポン映ってたりもしますね。
この制度は、ソフトエンジニアだけなんですかね。でも、プロダクトマネージャーとかもエンジニアリング部門なんですよね。
うん、多分ね。ちょっとまあ、他の部門のことはよくわかんないんですけど、うん、そんなに大きく違う気はしませんけどね。求人サイトは一緒ですね、少なくとも。
ああ。
いつもフィルターしちゃってるんで、他のところにどういう求人があるのか見てないですけど。まあなんかありますね、求人。
まあエンジニアはその、技術スタックが大幅に違うとかいうこともあるんで、なんか。
そうそうそう。
モバイルエンジニアからサーバーサイドのオペレーションに変わるとかいうのは、まあ、なかなか難しいかもしれないですけど。
うん。まあ、オプスは特に、うん、肩書きが違いますからね。
うん。まあ、プロダクトマネジメントとかだと、かなり、こう、変わるのは、回数多そうかなっていうの
は。そう、どうなんですかね。まあ、一方で、プロジェクトマネジメントっていうのは、まあ、ミニ CTO とかいうぐらいで、まあ、製品に対するコミットメントの度合いも割と高いんですよね。
うん。
なんで、まあ、映る人はいますけど、割とそのオーナーシップを持ってやってる人もいる気がします。まあ、でも映ってますけどね。
うん。
プログラマーも割と映りますよ。なんか、そこが多分その、社外から来るのとちょっと違うところで、まあ、経験とかは、ちょっと甘く見てもらえる。その、まあ、一応最低限働けることは分かってるんで、
うん、
まあ、まあ、勉強さえできるんでしょっていう期待を持ってもらえる。っていうので、僕は別にアンドロイドデベロップメントの経験とかね、趣味で半年ちょっとやったくらいなんで。アンドロイドの本体で SDK とかやるっていうと多分できないですけど、まあ、アプリ書くぐらいだったらやらせてもらえるんですよね。だから社会から来るとどうかっていうのは分かんないですよね。
いや、でもそれは、なんていうか一般的によくある話な気がしますね。うん、社外で、ポジションをチェンジするとかの方が、まあ会社からの信頼とかもありますしね。なんか結構リモートとかを認めてない会社もかなりこっちでもあるんですけど、一回入って1年間オンサイトでやってたら、なんか、で、引っ越すんだけど、シアトルに引っ越すんだけど、リモートで許可してくれないんだったら辞めるわ、みたいなこと言えば、あ、じゃあいいよ、みたいなことになることも結構ありますからね。
ネゴシエーション力ですね。まあ、あとやっぱ信頼っていうかね、うん、カルマを貯めるっていうのありますよね。
そうそうそう。
なんていうか、うん、やっぱり会社に、そう、その、転勤の時に、まあ、人事評価とかも見られるんですよね。当たり前ですっちゃ当たり前ですけど、うん、それってのはまあ、一応働いてきた証拠なんで、まあ、そういうのは、そういう証拠が持ち回れるというのがいいですね。履歴書とかね、割とちょろまかせるじゃないですか。でもまあ、その社内評価っていうのはボスがつけてるもんなんで、 一応ボスおよび同僚が、まあ、ピアレビューとかつけてるもんなんで、まあ、ちょろめかせないですよね。でそういうので、まあ、この人は働いてましたっていうのがあるっていうのは、まあ、いいですよね、うん、透明度ですね、まさにね、
うん、まあ、あのまさにカルマというかクレジットヒストリーみたいな
もの。そうそう、まさにそうですそう、ポイントを貯めて転勤するみたいな。
そうそう、あの国を引っ越しちゃうとね、あのクレジットヒストリーがゼロに戻っちゃうんで、ただそれをこう持ち回るポータブルにしないといけないですけどね、
うん、ため、そうなんですよね。スキルセットっていうのは頑張って働きましたとか、なんか大きいプロジェクトをやり遂げましたというのは意味のあることですけど、まあなんかスキルっていうのとはちょっと違いますよね、やっぱりね、
うん、
スキルっていうともうちょっとなんかこう何ができますみたいなやつになりがちなんで、
うん、
まあ、そのバランスっていうのはありますよね。
まあ、中にいる人だと今現在今日そのスキルセットがなくても過去にこうやって伸ばしてきたっていう評価があれば上積みしてもらえますからね、そこは。
そうなんですよね、それは、うん、重要というか、まあ、移動のいいとこですね、
うん、
そんなとこかな。なんかちょっと序盤は長かった
そうですね、
そんなとこでしょうか。
うん、まあまたネタもあると思うんで、
はい、また呼んでいただければ
次の機会に、はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。